今日は第一ヨハネの手紙4章1節から6節までです。第一ヨハネの手紙の4章1節から6節。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。アメン。クリスチャンをですね、騙すのは簡単かもしれません。それは御言葉を知らない人にとってはですね、そうですね、教会に潜入して、内部から撹乱しようとサタンから使わされた、そういう意図を持っている人はですね、とりあえず教会の中に入ってきてアーメンとかハレルヤとか、それっぽい言葉をいっぱい頻繁に口に出していて、イエスは主ですとか言えばもう周りの人はコロッと騙されますね。サタンから来たものがイエスは主だと言うことができると思いますか？
できないと思います。
ところがですね、イエスは主ですということはできるんですよ。イエスという言葉を頻繁に出せばいいって思って、イエスイエスイエス出してるんですね。で、イエスという名を頻繁に出している人が、サタンみたいなことをいっぱいするという事例は、まあ皆さん結構見るかもしれません。見ているかもしれません。なんでこの人イエスは主ですと言ってるのに、こんなに人々をイエス様から引き離すようなことに用いられてるんだろうか。そういう人に対してですね、あなたの言っているイエスはどういうお方ですかと聞いてみる必要があります。とりあえずカタカナのアイウエオのイとエ、さしすせそのス、このイエスという言葉をとりあえず口に出してればいいと思ってですね、でもですね、皆さんイエスにはいろいろあって、聖書にはバルイエスとか、あるいはバラバイエスとか、いろいろな偽イエスが出てきます。イエスはどういうお方ですか聞いてみるとですね、途端にまごまごしだすんですよ。ああ優しい方ですとか、ああ神様ですとか、確かにですね、イエス様は神様ですし優しい方です。しかし偽の反キリストの霊、偽キリストの霊、それを見分ける方法、今お読みした箇所に書いてありましたね。まず一節、愛する者たち、 霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい、ね、試しなさいとあります。試す必要があるんです。教会に来た人の中でイエスイエスアーメンハレルヤ言ってる人を試すべきなんです。それでもうそういう人がもし御霊の実を結んでいないようであれば試すべきなんです。2節、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものですと書いてありますね。このヨハネが手紙を書いた、その理由、まあ、大体の仲介書の方を見ますと、当時ですね、このキリストが、天に昇られて以来、反キリスト、2つの勢力によってこの 教会は脅かされておりました。まず一つがですね、まあ、具体的にローマ帝国から あのキリスト教徒迫害ですね。まずそれが一つですけれども、もう一つが、その教えによる、内部からの、まあ、物理的攻撃を行わない教えによる攻撃、だいたいグノーシス主義が、ですね、当時はびこってきており、またニコライ派の教え、まあ、そういったですね、異端がはびこってきたんですが、グノーシス主義とはもともとグノーシス、ギノスコというギリシャ語のが元で、知識主義で、いろいろとですね、神秘的な、教えで人々を引き込んでおりました。グノーシス主義の一番の特徴はですね、この肉体というものは、汚れたものであると。でそれで、神は絶対的聖なるお方、天と地を作られた、崇高なるお方、人とは隔絶された存在であり、人間は肉体はもう罪に汚れている、そういうものだ。だからイエス・キリストは、確かにこの世に来られたのだが、しかし肉体を取って来られなかったという教えですね。イエスは霊である。人々が見ていたのはそれは何か霊的な、幻であって、で肉体を取ってこなかったという教え、それが、まあ、グノーシス主義の、まあ、最たるものですね。ヨハネはそれに対して、対抗するためにヨハネ一章一節だ、第一ヨハネの手紙の一章一節こう書いてありますね。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、ね、ヨハネは真っ先に目で見たもの、じっと見たい、手で触った、まさしく肉体を取って来られたお方イエス・キリストをこれからこの手紙で書くんだぞということを、まあ、ヨハネの手紙の最初の最初で言ったわけですね。イエス様は霊的な存在オンリーではないんです。霊だけではないんです。人となって来られたお方、肉体を取って来られたお方です。これは、人の思いをはるかに超えております。なんで天と地を作られた神、永遠の前から永遠の未来まで存在される神が、あの全宇宙を作られてね、宇宙は天文学的数字で見せていますね。天文学というのはそれを宇宙を作られたあの偉大な神様が、なんで一人間になったのか、人は理解をすることはできません。人はだからグノーシス主義の方が受け入れやすいような素地もあるんですが、しかしそれでも神様は人となって来られたんです。ヨハネの福音書の一章の方にもそのことが書いてありますね。ヨハネの一章14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、 父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アーメン。言葉は人と、これ人、肉という言葉、サルクスというギリシャ語ですけど、言葉は肉体として私たちの間に、あるいは私たちの内にこれ住まわれたとありますが、これは幕屋を張るというのが原稿です。肉として幕屋を張られた、英語ではメイクテント、テントを張られた。天と地を創造された神様が私たちのこの世に下ってこられて、肉体というテントを、幕屋を張って、そして私たちの内に宿ってくださったんです。これが受肉、この天と地を創造された神様が人となって来られるというこの奥義、それを思うに本当に人は恐れを動きます。理解しづらいです。でもそれでも私たちのうちに宿られたんです。しかもですね、天と地を創造された神様が皆さんのうちに宿られた。イエス様を主として信じている皆さんのうちにはこの受肉の奥義が発動されているんです。イエス様が皆さん一人一人のうちにおられるんです。だから人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神様のものであり、しかしこの受肉を否定するものは反キリストの霊です。あるですね、ちょっと良くない諸行をしている人がいて、でそれで、これは変な霊に惑わされているなっていう人にイエス様助けてくださいと告白して祈りなさいと、伝えたら、なんか壊れたサイレンみたいに甲高い声でイエス様助けてください、イエス様助けてください、イエス様助けてくださいね。彼の口はイエス様という言葉を口にするんですが、しかしその趣は全然イエス様の品性、イエス様の香りを醸していないので、いや、ちょっとお聞きしますがって言っても、それでもイエス様助けてください、イエス様助けてください、制御が効かないですね。でそれで、あなたのイエス様はどなたですかって聞いたら、神様ですとか、偉大な方ですとか、優しいお方ですとか、決してですね、皆さん毎回使徒信条を告白しておりますね。主は聖霊によって宿り、乙女マリアに生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、蘇られて天に昇られた。一切それがないんですよ。なんか全然ですね、なんか神様概念、なんか仏教の神だか神道の神だか、それとあんま変わらないような神様像なんですね。で、突き詰めていくとですね、やっぱりこのイエス様、この聖書の天と地を創造された父なる神様の元から使わされた御子イエス・キリスト、乙女マリアによって受肉されたイエス・キリストを告白できないんですね。わからないんですね。だからイエスという言葉を口に出して、アーメンとかハレルヤという言葉を頻繁に口に出しているからって言って、全然キリストの品性をにじみ出していない、むしろサタンの品性をにじみ出しているような人に対しては、皆さんも試すべきなんです。人となってきたイエス・キリストを告白するものは神様からのものです。もしそうでないと分かったのであれば、イエス・キリストを見られて悪しきも出ていけというべきです。非常に厄介なのが、兄弟姉妹と言われる人の中で、そういうのに取り憑かれてしまった、父親とか母親とか、そういう肉親が、そういう変なのに取り憑かれてしまった場合、本当に忍耐、根気良さが必要です。これはですね、何も イエスの御名によって出て行けという言葉によりもむしろもっと偉大なのは愛です。愛はですね、あらゆる賜物よりも優れたものです。悪霊、悪魔、サタンが最も嫌うのが愛によって対処することです。愛に愛を持って忍耐強くその人と接していくことは確かにエネルギーもいります。時間も忍耐もいります。でもそれでもあくまで御言葉を根拠にして御言葉を盾にとってですね、そうして対処していくのであればやがて、明らかになっていきます。その人が悔い改めて本当に主に立ち返るか、それとも固くなやってその群れの中から、交わりの中から、囲いの中から出て行ってしまうか、その人がですね、その人の元がサタン由来のもので、毒麦でどうしようもない悔い改め用のないものなのか、そういうそうでないのか、それは分かりません。御使いでも分かりません。御使いでさえ良い麦を間違って毒麦と思って引っこ抜くようなことがあるから、だから育つままにしておけと父なる神さんが言われたほど、それは分からないんです。とにかく私たちはキリストの品性を帯びて御言葉にしっかりと立って愛を持って対処していくべきなんです。この3節の方、第一ヨハネの4章3節で、イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありませんと。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのですと。イエス様を告白しない霊、よくですね、あの人は本当に素晴らしいクリスチャンだっていうこと で、それで紹介する人がいるんですが、でもよく聞いてみると神様とか聖霊様とかいう言葉が非常に頻繁に使われて、イエス様という言葉があまり使われていない。そういう場合もですね、イエス様というお方を、引き戻すその必要があります。だって父なる神様は確かに天高く座しておられて、罪を嫌われて全く聖なる方ですけれども、すなわち私たちがその天の神様とは隔絶されている存在なんですね。私たち自身はそのまま神様の御前に出たら聖なる光に打たれて死んでしまいます。だからイエス様が必要なんですよ。イエス様こそ神と人との唯一の中保者です。聖霊様はイエス・キリストを証しする霊です。イエス・キリストの栄光を表す霊、助け主です。聖霊様によって私たちは天の父なる神様と、橋渡しされて父なる神様の元に行けるわけではないんです。イエス様、神様と人との間に立ってくださるお方、唯一イエス様です。このイエスを告白しない霊、これは、その霊はどれ一つとして神から出たものではありません。4節、子供たちよ、あなた方は神から出たものです、そして彼らに勝ったのです。アメン。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのものよりも力があるからです。皆さんのうち、皆さんという肉のうちに宿ってくださったあの方、イエス様が世を支配しているあのものよりもですね、力があるんです。この世のうちにいるあのもの、それはすなわちサタンです。しかし皆さんのうちに宿っておられるお方、イエス様は天と地を創造されたお方、あの サタンをも作った。サタンはもともと天使でした、御使いでした。ところがサタンは以前の14章とかエゼキエルの28章でしたかね、そこに書いてある通り高ぶって、自ら高ぶってですね、私も天に座して高き者のようになろう、神のようになろう、そういうふうに自らですね自分を高く神に逆らって立ったから、だから落とされてしまったんです。人はですねそそのかされてしまったんですね。エヴァは神のようになれると蛇がそそのかしたあの木の実をじっと見て、それで取って食べてしまいました。しかしサタンはそそのかされもせずに、自ら自分を神のように高き者にしようとして、それで落とされたんです。サタンは神抜きで自らを高くしようという、そういう性癖を持っております。サタンに取り入れられやすい人の特徴は、それ自分が高くなりたい、自分が支配者になりたいという性癖を持っている人が、それはサタンの性癖と一緒です。しかし神から生まれるものとは、十字架の死を経た人たちですね、そういう自分が高くなりたい、自分が神のようになる、自分が生かされるという、それを捨てて自らを十字架を追って十字架の道に歩み、自分を否定してキリストを肯定する、そういう人が復活、すなわち新しい命によって蘇らされ、神によって生まれたものですね。神によって生まれたものは世に打ち勝つんです。そして神からのものはイエス・キリストへと向かっていきます。イエス様のにが羊飼いとなって、私たちはその飼われる羊たちです。そしてその羊たちは羊飼い以外の声を聞くと、そのものから逃げていきます。自分たちの感覚がその世のものに対して、イエス様じゃないものに対して違和感を覚えるからですね。だから神から生まれたものはますます神様の御言葉、この聖書の御言葉を主体求めるようになっていきます。それを求めるようになっていって、そしてますますキリストにつながる方向へと進んでいくようになりますけれども、しかし世のものはですね理解できないんですよ、神の言葉を。また神から生まれたもののその行動を、その性癖といいますか、その神様から生まれた人のがなんでそういうことをするのか理解できないんです。でも神から生まれたもの、イエス様を信じるものはその行動が理解できます。5節、彼らはこの世のものです、ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けますとありますね。この世のものはこの世の言葉を語るんです。この教会の聖なる交わりなしで、今日も素晴らしい御言葉だったね、イエス様素晴らしいね、そういう会話がなされているところにポンとそのこの世のものが入った途端に、そのこの世のものはですね、その言葉に耳を傾けないんですね。彼らはむしろこの世の言葉に引き戻そうとですね、なんか、週刊誌に載ってたけど誰々と誰々がくっついた離れた、そういう会話をですね、聖なる交わりのうちにいかに持ち込もうと、いかに自分の言葉でこの場を支配しようと、そういうふうに持っていくんですね。この世のものはこの世の言葉を語り、この世の言葉しか理解できず、神の言葉、御言葉の麗しさ、それが分かりません。6節、私たちは神から出たものです、神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。 私たちはこれで真理の霊と偽りの霊を見分けます。見分け方がもう一つありましたね。ここに神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しませんと。耳を貸さない人なんですね。いくらいやイエス様はそんな誰々先生とかよりもイエス様の方が素晴らしいんだよ、そういうことを言っても耳を貸さないんですね。憐れみを祈る必要があります。私たち人間はですね、何かと忍耐が、イエス様よりもはるかに少ないので、すぐに断罪してなんかサタン出ていけとかなっちゃいますけども、しかし本当に忍耐を持って祈りを持って、そしてイエス様にその人を委ねることが必要なんですね。私たちが裁くべきでなく、イエス様にお委ねするべきなんですね。時が来ればイエス様がその人を対処してくださいます。その人が神からのものなのか、それともサタンからのものなのか、それは人は知る必要がないんです。私たちはただ取りなして祈るべきなんです。敵のために祈りなさいとイエスさんはおっしゃいました。祈るべきです。そしてその先の成り行きはイエス様にお委ねすればいいんです。イエス様が全てをご存知であり、イエス様がこの世のものよりも強いお方であり、イエス様こそ最善を知っておられるお方だからです。皆様どうか煩わされたり惑わされたりすることなく、健やかな信仰生活を送っていく皆さんでありますように。皆さんのうちにいますお方、この方は強いお方です。ヨハネの16章の33節にこう書いてあります。ヨハネ16の33、私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。アーメン。あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。皆さんのうちにいますお方はすでに世に勝ったのです。確かに世にあっては困難はありますね。しかし皆さんのうちにいますお方がすでに世に勝ったんです。だから皆さんのうちにいますお方、イエス様が大事なんです。皆さん何かと目に見える先生指導者、そういうのに頼ることの方が楽ちんな気がしますが、しかし皆さんのうちにいますお方に目を向けてください。このお方こそ世に勝ったお方です。いかに偉大な先生とかいても、彼らが世に勝ったんじゃなくて、その先生のうちにいますお方が世に勝って、そしてその先生が素晴らしい働きをしているだけであって、だから皆さんのうちにいますお方に目を留めることが大事なわけです。どうか惑わされることないように、世に勝ったお方、皆さんのうちにいますイエス・キリスト、神の御子、乙女マリアよによって生まれて、十字架につけられ、一度死なれ、そして蘇られて、今天において全能の父なる神の右に座し、そこにおいて生けるもの死にたるものすべてを裁いておられる主イエス・キリストにとどまり、皆さんのうちにいますこのお方にいつでも頼り続け、いつでも勝利を呼び込み、いつでも祝福を呼び込み、すべての必要が満たされ、病癒され、悪霊が追い出される、そのイエス様の御働きをなす器として皆さんが用いられますように。皆さんはイエス様をお入れする器、 器はイエス様をお入れするものです。どうかこのお方にあって祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。初めからあった言葉、私たちが聞いた言葉、目で見たもの、じっと見、また手で触ったお方、すなわち命の言葉について、教会において語られるのはこの命の言葉について。命の言葉とはすなわち肉としてこの世に来てくださったイエス・キリスト。今からおよそ2000年ほど前、ユダヤのベツレヘムにて乙女マリアに天から聖霊によって宿られ、人として来られた主イエス様。私たちが伝えるのはただこのお方であり、私たちが進めるのはただこのお方。この教会において語られるのはただ人となって来てくださったイエス・キリスト。このお方を信じ信頼する者は決して失望させることがありません。どうか私たちはあの先生この先生でもなく、あの預言者この賜物を持った人ではなく、うちに私たちのうちに宿ってくださったイエス・キリスト、このお方に聞き、このお方を頼りとし、何かあったらこのお方にすぐに向かうこの生徒たちでありますように。今や反キリストの霊が世に出ており、諸々の印や不思議をなしており、いかにキリストから引き離そうかと、このうちにいますお方から引き離そうかと、諸々の現象や諸々の教えや諸々の吹き回す風によって私たちをかく乱しようとしておりますが、しかししっかりとこのうちにいますイエス様にとどまって、このイエス様に聞いてそれらに対処していくことができますように。あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのですと。世に勝ってくださったイエス様、このお方をお入れする器であり続けますように。私たちは器です。イエス様はあなたを宿す神殿です。どうかそれにふさわしく清く歩み続ける私たちでありますように。イエス様を悲しませることがありませんように。いつでもイエス様あなたに、あなたを主として、私たちは器として歩み続けますように。今日いただいたこの素晴らしい御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。